この8章のところには神殿の奉献と、そしてまた鳥なしの祈りが出てきます。一節のところを見ると、このダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるということが出ています。かつてはこの荒野を旅し、そしてまた幕屋において主の契約の箱が安置されていたわけですけれども、いよいよソロモンによって神殿が建設され、この主の契約の箱が運び入れられるということになったわけです。いくら神殿を建てたとしても、その中に神様の臨在がなかったら何の意味もないわけですけれども、その臨在の象徴すべき主の箱がいよいよこの神殿の奥、6節を見るならばこの至聖所に運び入れられるということになったわけです。そしてその箱の中には9節を見ると、2枚の石の板の他には何も入っていなかったとあります。実はその契約の箱には他にこのマナの入った金の壺と、そしてまた芽を出したアロンの杖が共に入っていたわけですけれども、このマナもまたこのアロンの杖も必要がなくなってしまった。アラノを旅する時にはマナは必要であったわけですし、そしてまたエジプトの王パロと敵対する時にこの杖を持って奇跡が行われるということがあったわけですが、もうもはやそうしたものは必要なく、神との契約の石板2枚がこの主の契約の箱に収められていたということであるわけです。なぜならば神様の約束は永遠であるということが、ある意味このことを通して示されているのではないかと思います。そして契約の箱がこの運び入れられた時に、10節を見ると、雲が主の宮に満ちたとあります。この主の宮に満ちた雲っていうのは一つの象徴であるわけです。11節を見ると、祭司たちはその雲のために立って使えることができなかった、主の栄光が主の宮に満ちたからである。ですからそれは主の栄光の現れということであるわけです。この契約の箱が至聖所に運び入れられて、そしてそのところに主が共におられる、そしてまたこの雲を通して主の栄光が主の宮に満ちるということが表されていったわけです。そしてこのようにして、この全能の主なる神様はその臨在を神殿に持って表されたわけですけれども、ダビデは27節を見ると、それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか、実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません、まして私が建てたこの宮などなおさらのことですと、彼はそのように言ったわけですけれども、しかし神様はまたこのダビデそしてソロモンの祈り願いを聞いてくださり、その神殿の中に栄光を満たしてくださった。そしてソロモンは22節を見るならば、祭壇の前に立って両手をもう広げて祈っているわけですけれども、23節を見ると、イスラエルの神主よ、上は天下は地にもあなたのような神は他にはありません、あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と恵みを守られる方ですと、ダビデはそのように祈ったわけですけれども、御前に歩む、私たちは心を尽くして主の御前に歩み、そしてまた必ず神様は契約と恵みを守ってまた与えてくださる方であるということを私たちは覚えなければならないわけです。そしてまた25節を見ますと、このダビデに約束されたことがまたこのイスラエルになされていく、それはあなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座に就く者が私の前から立たれることはない、そのようにダビデと契約を結ばれたわけです。しかし人間というのは弱いものであり、 神様が約束されてもそれを守ることができない、その弱さがあります。ですからソロモンはこの後にこの鳥なしの祈りを捧げるわけですけれども、30節を見ると、あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください、あなたご自身があなたの御住まいの場所天においてこれを聞いてください、聞いてお許しください、なんと彼はお許しくださいとそのように祈っているわけです。まあ、この祈りはイエス様もあの十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのですと、あの苦しみの中にあってイエス様も罪を犯したものを取りなし、また許された。そしてまたこのところにもこのソロモンの取りなしの祈りが出てくるわけです。31節を見ると、ある人が隣人に罪を犯してというような言葉が出ているわけですし、また33節にも、あなたの民イスラエルがあなたの前に罪あるものとなって敵に打ち負かされた時というふうに出てます。そして34節には、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖にお与えになった地に彼らを帰らせてください。そしてまた35節にも、彼らがあなたの前に罪あるものとなって、そしてその終わりには、彼らがその罪から立ち返るなら、36節の2行目に、あなたの民イスラエルの罪を許してくださいと、このような取りなしの祈りが次々と出てきているわけです。そしてまたこのイスラエルの取りなしの祈りだけではなくて、41節を見ると、同様にあなたの民イスラエルのものでない異邦人についても、その人があなたの皆の家に遠方の地から来てというふうに異邦人のためにも祈っている。それは43節に、あなたご自身があなたの御座が据えられた場所である天でこれを聞き、その異邦人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください、そうすれば地上のあらゆる民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私が建てたこの宮で皆が呼び求められなければならないことを知るでしょうと。私たちもかつては異邦人であり、神を知らないものであったわけですけれども、まさにこの皆を知って恐れるようになり、そして皆を呼び求める、そういうものとなった。それはもうまさにこの鳥なしの祈りが聞かれて、私たちも救いに預かったものであるということがわかると思います。そして46節を見ると、罪に陥らない人は一人もいません、ですから彼らがあなたの前に罪あるものとなったために、あなたが怒って彼らを敵に渡し、彼らが遠くであれ近くであれ敵国に捕虜として囚われていきっていうのは、まさにこれらのことの後にバビロン捕囚ということがもう起こるわけです。ソロモンはそれを見越していたのかどうか分かりませんけれども、敵国に捕虜として捕らえていくという、そしてそのことをまた48節を見ると、捕らえていった敵国で心のすべて魂のすべてをもってあなたに立ち返りという言葉が出ていますけれども、このイスラエルの背きの罪をも許していただけるようにと、50節を見るならば、あなたの前に罪あるものとなったあなたの民を許し、あなたに背いた彼らのすべての背きを許し、彼らを捕らえていった者たちの前で彼らを憐れみ、その者たちがあなたの民を憐れむようにしてくださいとあるわけなんですけれども、まさにそのことが後のバビロン捕囚からの解放、そしてクロス王が起きて、そしてイスラエルの民はこのユダヤの地に返されるということが歴史上なったわけです。そしてまた私たちにおいては、イエス・キリストの十字架によって全ての罪とがが許されて、そしてまた神の御前に私たちは立ち、また受け入れられるものとなった。まさに私たちは鳥なしの祈りによって 救われたと言っても過言ではないわけです。ですから救われたまた私たちはどうすべきか、58節を見ると、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めを守らせてくださいますようにと、その取りなしの祈り願いが祈られているわけです。私たちも本当に主の命令と掟を喜んで守るものでありたい、その本質は愛するということであるわけなんですけれども、私たちはまたこのキリストの愛をいただいて互いに愛するものでありたいと思います。そして60節には、こうしてついに地上のあらゆる民が主こそ神であり他に神はいないことを知るに至りますようにと、私たちも伝道していく必要がある。それは一人としてもう主なる神様を知らない、わからないという人がいなくなるように、私たちはこのキリストの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。そしてこの神殿の奉献式、取りなしの祈りがなされた後、この民イスラエルはどうなったのか。それは66節を見るならば、その民イスラエルにくださったすべての恵みを喜び心満たされて彼らの天幕に帰っていったとあるわけです。恵みを喜び心満たされて、私たちもそのごとくに本当にこの神様のご愛と恵みに満たされ、また喜びと感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。